皆さんこんにちは、星読みフォトグラファーの川本悦子です。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。今週も、天体からのメッセージをお送りいたします。私は周りの方がこれをヒントに幸せな時間を過ごすことができたらとても嬉しいです。天体を使うというのは生きるための手段を教えてくれていますので、その時代に合った生き方を教えてくれています。この天体のメッセージをご参考にしてぜひお過ごしください。メッセージを聞いてふわっと湧いてきたことが自分にとって必要なことです。そしてですね、まず行動が大事です。私がいつも大切にしているのは、最小のエネルギーで最大のご利益を得ることです。幸せは人が連れてきてくれます。だとしたら天体は人間関係をスムーズにすることができます。そして、天体を使うというのは、名だたる経営者や政治家がその西洋占星術を使って自分の運気と天体の動きを知り、その流れに乗って自分の本当の幸せを掴んでいったこと、自分と周りの人たちを幸せにしてきたように、これを聞いて皆さんもうまく活用して一緒に手を取り合って風の時代を生きていきましょう。それでは今週の天体イベントです。7月22日に太陽が獅子座に入り、金星が乙女座に入ります。そして24日は水瓶座の位置で、満月を迎えます。今回の満月のテーマは自分自身です。太陽ですね、自分自身が獅子座に入る、そして主張が強くなりがちなこの時期、自分が輝けるところを表向き表現していますが、心の中では各々の独自性を求めています。そして自分の心にフォーカスしてみましょう。金星と火星がコンジャンクション、重なっている時は自己にもフォーカスが当たりがちです。海王星23度で、恒星ですね、マルカブと、コンジャンクションですね、重なっている状態になっております。暴力や、この、恒星マルカブの意味なんですけれども、暴力、名誉と悲しみ、名誉と富、悲しみの星、文学、法的な問題事故というこのテーマに沿った話題でメディアを、最近賑わせております。水星が蟹座に入っていますので、1ヶ月以上続いた、双子座水星と、まあね、よく喋って情報を手に入れるというところから自分の中の落とし込みについて、入ります。蟹に入るということは、あまり喋らないという行動になりそうだったり、心配なことに対してですね、お世話をするという傾向が高まります。そして親切な行動を、みんなでするようになりますので、その親切な行動を受け取った方は、いつもありがとうと感謝の気持ちを伝えると、コミュニケーションがうまくいくようになります。そしていつも以上に、そのことについて意識をすることがポイントです。また家庭や家庭の、ね、中を大事にすることと、会社経営者の方はですね、社内を、よく大切にするととてもいい時期です。そしてですね、先ほど言いましたマルカブについてなんですけれども、最近ね、連日オリンピックやワクチンのこととか、あと池袋の事故のね、法的な問題、どうしてこうなんだろうと思うような話題がたくさん、報道されております。で、たまたまなのか、こうやってメディアが意識的にみんなの関心が向くように天体を利用しているのか、どっちなのかわからないんですけれども、どちらにしても天体を利用するタイミングはこういうふうなものなのかっていうようなことをね、参考にしてみてください。いつもだったらこうスルーしているような問題が、この天体の影響を受けてみんなの意識が割と向きやすくなったりっていうこともあります。はい、それでは今週のラインナップをご紹介します。あ、なので、すいませんね、また戻っちゃって、なので、天体を知るとか天体の、なんていうのかな、学ぶっていうのは本当にそういう意味では、すごく合理的に、経営に使えたりとか、あと家庭環境を良くするっていうところに使えるっていうところがあります。はい、ということで、 今週のラインナップをねご紹介します。先週の振り返りと、あとこの後天体の位置ですね、そして1週間の流れの方に、行きます。それでは、先週の振り返りをしますけれども、まずオリンピックが、今週始まります。外国人選手がね、続々と東京に来て日本に来ておりますが、まあ、今になってねオリンピックの観客を入れてほしいとかね、このバッハ会長が言っておりますが、まあそんな状況じゃないでしょうとか、歓迎パーティーとかやってる、場合じゃないでしょみたいなね、そんな状況じゃないでしょっていう感じで世間は割と冷ややかに見ております。で、まあ、先週の振り返りというか、今週はちょっとこのトーマス・バッハ会長が、とても、フォーカスされたので、そこについての解説をしてみようかと思います。で、このね恒星という、星座を作っている、まあ、輝く星ですね、恒星についから見て、このバッハ会長のホロスコープが、どういうふうな、まあ、彼がねどういう星のもとに生まれているのかっていうことをちょっと解説したいなと思います。そしてねこの誰かのホロスコープをこのブログの中で読むっていうのはとても私にとって勇気がいることだったんですけれども、魂の自由意志と、混ぜながらお話ししていきたいなと思います。はい、星座を作り出している恒星の影響っていうのは等しく万人にあるというふうに言われていて、この星の影響強い人はそれだけ、道徳や魂の方向性に気をつけていないと大きな力に引っ張られてコントロールできないということがありますし、逆に星の影響から助けてもらってリーダー的役割を持つこともあります。でこの星の影響っていうのは割と小さい時に、子どもの時代の頃から影響がすごく出やすい傾向にありまして、特に本当に小さいお子さんっていうのはこの影響が出るから、一種、ちょっと自閉症に見えちゃったりとか特徴のあるお子さんみたいな感じに見えてしまいます。だけど、親が多分そういうお子さんがの場合には一生懸命何かこうね、人としての道徳について教えていくっていうことを意識するっていうことが大事だなというふうには思うんですけれども、はい、ちょっと話はそれましたが、でこの構成についてね具体的にではじゃあ見ていきましょう。でバッハ会長は、太陽星座ヤギ座で、現実主義者で結果主義なんですね。でオリンピックで金メダルを取る人っていうのは実はヤギ座が多いというふうに言われています。実際バッハ会長は、西ドイツのフェンシングの、フルーレ団体で金メダルを取るぐらいの、実力者でスポーツマン、スポーツをしている人だったんですね。でそれぐらい大きな目標を立てるとコツコツ進むことができるというのがヤギ座の特徴なんです。で、このヤギ座が太陽7と10部という構成でいうと、カウスボアレス、あともう一つですねフェシエスというこの構成の、強い星のもとに生まれていて主導権を握ることに対してものすごい戦う意志がものすごい強いというところがあります。また月星座がですねこれ天秤座でして、このね天秤座というのがポイントなんですが、病的嘘つきと言われているこの構成ですね、ビンデリアトリックスとか、アルゴラブのような残忍な性格になりやすい星のもとに生まれているんですね。でこの特にアルゴラブのような、まあ、病的嘘つきっていうふうに言われているような、星のもとに生まれた人とかっていうのは、パワハラになりやすかったりとか、まあ、そういう感じで、割となんかこう大きい力を持っているっていうかそういうところがあります。 まあ、残忍な性格にはなりやすいということなんですよね。で、あと、ですね、サソリ座が、バッハ会長の場合はサソリ座の位置に土星火星っていう、これがコンジャンクションですね、重なっているという、人をすごいコントロールしたいっていう感じも見受けられます。で、これ普通に、まあホロスコープで見て、前向きな感情で見ると、まあ、とても社会性、社交性があって哲学的な部分っていうのも持ち寄っていて、性格上、それを大事にしている。で、直感も鋭く、精神を鍛えることに対して、すごく努力をする人というふうに見えるんですけれども、まあ、日本側から見ると、今の日本の状況から見るとそう見えないっていうのが構成でも説明ができます。そして、ヤギ座はですね、地の星座で、今、冥王星がいる星座なんですね。で、冥王星っていうのは、根こそぎ変えていくっていうところが強い力がありまして、いつまでも権力にしがみついているような政治的な活動をしていると、どうしても反感を持たれやすいという感じです。で、この冥王星が、破壊と、再生っていう風なことで、今ヤギ座的なそういう権力を大事にするとか地位を大事にするっていうところに関して、破壊が始まっています。で、何に向かっていくかって言ったら、今度は博愛主義ですね。水瓶座の博愛主義というところに向かっていきますので、この、博愛主義、みんな一緒みたいな感じで、みんながいいっていう感じですね。まあね、お金や権利や物質に固執していると、とっても古臭く見えていて、反感を持たれてしまうというのは、この冥王星の影響になります。はい、ということで、それでは天体の位置の確認に行きます。今週7月のですね、20日、19日から、26日までの、天体の影響を確認します。専門用語をちょっとだけ使いながら、天体と星座の位置についてお話をしたいと思います。はい、今週は、月が徹底的主義者の、サソリ座さんに位置、そうですね、サソリ座のさんの位置に、月があるところから、スタートします。はい、自分自身を表す、太陽と、コミュニケーションの星の水星がお世話大好き母性あふれる、カニ座さんにいます。そしてプライベートの星、金星と行動の星の、火星は自分大好きクリエイティブな、獅子座さん、課題と宿題の星土星は個性豊かな、水瓶座さん、幸運と拡大の星、土星と直感の星海王星はスピリチュアルな、魚座さん、変化とハプニングの星、天王星は美とお金と、食の、大志座さん、破壊と再生の星冥王星はビジネスセンスのあるヤギ座さんにいます。今の動きにくい状況の中、大きく変わっていった方がいいのかどうしようか、正しい答えを求めているっていうのは、みんな今の状況です。ただこの正しい答えを求めると負のスパイラルに入りやすいので、そのせいで喧嘩だったり親しい人との間で衝突や葛藤が起こりそうな、そんな予感がします。獅子座に火星と金星が入っているので自己主張多めになりますし、あと車の運転をしてしまうと、ちょっとねトラブルの可能性も、事故とかねあるかもしれませんので、ちょっとお気をつけください。はい、それでは37回ですね、7月19日から7月26日の日別のメッセージです。今週も2日間ごとにメッセージを作りましたので、それでは楽しくいってみたいと思います。 はい、19日月曜日です。心がさそり座にあります。慎重かつ徹底主義者のさそり座は朝一からなんかね、ちょっとなんかこうイライラしちゃったりとか、完璧を求めてしまうところがあるような感じがしますね。怒りの矛先を会社だとか政治とか自分を取り巻く環境に向けてしまうのか、自分の中に殻に入ってしまうこともありそうです。心のモヤモヤにちょっとこの日はねフォーカスしてみたいと思います。そして20日の火曜日と21日の水曜日です。月が、射手座に入ります。20日は朝から頭が冴えそうな、そんな感じですね。高い目標に向かって自分は何を育んでいけばいいのか、何を育てていけばいいのか、大きな目標設定をそこからの実行、大きな目標設定をしてそこからの実行というのを考えてみるのがいいかなと思います。サソリ座は活動宮といって、やっぱりシャカシャカよく動くんですよね。また季節の初めの、星座っていうのはとにかくよく動き回るということが特徴です。ひょっとしたらね、心に聞くよりも行動に出ちゃうというのが今回の特徴で、この日の特徴で、自分の行動から逆算すると分かっていることがあるかもしれませんが、葛藤や緊張状態、ストレスが溜まりやすいという時期でもあります。自分のそのためのね、自分の価値観を、押していくような口調や行動にはお気をつけください。2021年のテーマ、博愛主義でみんなのためにということを考えることです。どこかの政治家さんや、バッハ会長のようにね、自分のことしか考えていない行動というのはとにかく悪目立ちするのが特徴なので、発言したくなった時には一度ね、冷静になって分析をしてみて、そして理論を、論理的にこうまとめてお話しするのがいいかと思います。それでは22日木曜日と23日金曜日です。月がヤギ座に入ります。ヤギ座にいる間はどうしても結果を求めるようなことになります。愛情だったりお金だったり、現実的な結果を求めていたりとか、金額など数字の提示を求めたりとか、結果に関する報道を目にすることが多かったりとか、そんなことですね。またこの日にミーティングを行っていても、現実的結果を求めるので、さっと提案という感じで提供できるように資料の準備をするということも大切なのかなと思います。相手の気持ちを察しつつ、冷静沈着に分析をして発言することによって、理想的な円滑なコミュニケーションだったりとか、お仕事が進んでいくっていうことがありそうです。また23日はミスティックレクタングルができます。で、朝9時に、アセンダント彗星、海王星、冥王星とのアスペクトです。これね、すごくお仕事にね絡んでいる状態なので、お仕事ビジネスね、自分がやってるよっていう人は、ぜひぜひ参考にしていただきたいんですけれども、これからの組織改革を行っていこうとか、自分の社会的評価を求めてどういうことを育んでいけばうまく、成長させていけば、うまく改革ができそうなのかね、周りの人とのコミュニケーションを通じてよくよく考えてみていただきたいなと思います。はい、そして24日の金曜日と25日の土曜日です。月が水瓶座に入りました。お昼の11時37分ですね、満月を、迎えます。今年はですね、水瓶座の位置で、木星土星が重なるグレートコンジャンクションの年でした。水瓶座のテーマを大切にすることによって、今後の自分の社会的評価や結果をしっかり受け取ることができそうです。水瓶座さんの特徴は博愛主義、独自性、企画上手、個性を大切にするというのがテーマです。みんな平等精神というのがすごく大切なんですね。そしてコミュニティや自分の社交性を生かして、自分の気持ちに寄り添った感じで接する、最後には頼ってねという感じで接していくことも印象が良くなることでもあります。 そして内観をして閉じこもっている人もいるかもしれないこの時期、気持ちを察してあげることが、お互い、過ごしやすくなるようなポイントですね。なので、ちょっとなんかこうフラストレーションが溜まっている人に関してはなんか愚痴でも聞くよなんて言うと、以前はねお酒の力を借りてとかってあるかもしれないですけれども、なんかねお話聞いてあげるとわーって話し出してで落ち着くかもしれませんので、身の回りに困っている人がいたらねちょっとお話聞いてあげてください。7月25日の日曜日です。月がまだ水瓶座にいますね。将来に向かって自分がこうすれば、うまくいくんじゃないか、成功するんじゃないか、うまく時代の流れに乗って進むんじゃないかみたいなことが見えてきそうなこともありそうです。動かないものを、動かそうとしてもやっぱ疲れちゃうだけなので、自分の我を張らないということが大事なんですね。で、お金よりも人脈、コミュニティ、たくさんの仲間と良い関係、人間関係を図ることだったり、人にね、たくさん知識を提供できる自分を作り上げていくということが大切だと思います。自分が今まで培ってきたテーマをですね、掘り下げていってみてください。はい、今週は以上になります。はい、このブログはですね、ビジネスもプライベートも良くなる天体のメッセージとして、毎週月曜日11時30分配信しております。天体を活用すると自分らしい楽しい人生を送ることができます。そしてですね、家族関係が良くなったりとか、家族にいい影響が起こるっていうことだったり、自分の身の回りの人に本当にいいことがよく起こりますので、ぜひぜひ、これをね、ご活用ください。またね、天体をこのホロスコープを習うっていうことは本当に自分自身が良くなるっていうことももちろんなんですけれども、それが全部巡り巡って周りの人たちを幸せにすることができるようになりますので、ぜひ、ご活用ください。はい、それでは、はい、今週も、約22分間、23分ですね。ありがとうございました。また、水瓶座満月の時に、メッセージをお送りしたいと思います。それではまた、バイバーイ。